なんか四国の高知、愛媛あたりでね、あの震度6の地震がやや大きめの地震がね起きてしまって、で先輩方もね、あれもしかして2024年の大事件って南海トラフじゃないのみたいな感じで、ね、心配しているだろうからね、私がね、はっきりね、例えばなんだけども、1週間以内に南海トラフが来るかどうかというので、もうはっきり言ってしまおうと思うわけですよ、ね、私はもう先輩方はね、まあ、分かっていると思うんだけども、まあ、3.11 の巨大地震と、あとは熊本地震というので連続でね、まあ、的中させているわけでね、もう明らかに未来から来た未来人ということは、まあ、分かっていると思うんだけども、2062年から来ているわけですよ、私はね。現在はもう懲罰中で、現在にね、もう閉じ込められている、もうなんていうのかな、懲罰中ですよ、謹慎中ですよ、もう過酷な現代で生きているわけでね。まあそんな私がね、現代の地震を体感してね、それで先輩方を安心させるためにね、どうか、起きるかどうかというのをね、はっきり言ってしまおうということですよ。だから今回、愛媛、高知あたりで、まあ震度6のやや、大きめの地震というのはね、南海トラフ巨大地震の前震なのであろうかどうかというのをね、先輩方はね、おそらく心配しているだろうからね、私は今回ね、はっきり言ってしまおうということですよ。で今回の、まあ、四国のね、愛媛、高知あたりで起きた震度6弱ぐらいの、まあ、やや大きめの地震というのはね、南海トラフ巨大地震の前震ではないと、まあ、はっきり言っておきます。違います。うん、だからね、先輩方はね、安心していいかなということですよ。しかしね、もしね、南海トラフ巨大地震の前震だったとしてもね、あんまり意味はないかなと思うわけですよ。もしね、私がね、南海トラフ巨大地震の前震なので、注意してくださいと言ってもね、あんまりね、注意しないと思うんですよ。まあ、注意したとしてもね、結果はあんまり変わらないかなと思っていますからね、まあ、実際そうかなと思いますしね、まあ、ある程度警戒するだろうけど、その警戒の仕方もね、まあ、先輩方は分かんないだろうからね、まあ、時々思うんですよ、大丈夫かなと思うんですよ、先輩方大丈夫かなと思うんですよ。だから頭の中でちゃんとイメージしておかないといけないわけですよ、まあしかしその時はその時だから、もうなるようになれみたいな感じで思っていた方がいいんじゃないかなと思いますよ。いくら警告しても多分あんま変わんないかなと思いますからね、まあ変わる人もいるでだろうけど、最終的な結果というのはあんまり変わらない。まあいろいろちょっと深く言ったらまたちょっと時間がかかりますから、ちょっとあまり言えないですけど、まあ、あんまり変わらないんですよ、最終的にはね、ということになりますね。いや最近で長野っていう芸人がいるじゃないですか、あの人ちょっとテレビ見たらもう面白くてね、意外と面白いじゃないですか、びっくりしましたよ、長野っていう芸人参りましたよ。なんだっけサンマの工場委員会だったっけ、先週のやつだったっけ、あれは本当面白かったですよ。いきなり話変わりますけどね、あの人は面白いですよ。私は2062年から来た未来人ですけど、この長野っていう芸人はね、ノーマークでしたね。よく調べておけばよかったなと思いましたよ。いや、びっくりしましたよ。もちろんね、志村けんさんがもうトップに君にしているわけでね。まあ、あとは、まあ、自分の中でまあ序列がいろいろありますけど、あの長野っていう人はね、結構面白かったですよ。ノーマークでしたね。まあいいです。でも多分好き嫌いが多そうかなと思いますけど、見た時は面白かったですよ。びっくりしました。しかしまあ大谷選手のニュースというのはまだちらほら流れてますよね。テレビジョンでもニュースでも水原通訳だったかな、ギャンブル依存症で、まあ、大谷選手の金を 最終的にどのくらい20何億60何億だったっけ、もうとんでもない額使い込んでしまっていたことに関してね、まあいろいろ報道はされていますけど、あのメディアなんかもさ、あの大谷選手は本当は知ってたんじゃないかみたいな感じで報道してましたよね。あの局は分かんないんだけど、あのニュースのメディア、各メディアも大谷が知らないわけがないみたいな感じで報道してたと思いますけど、そういったところはまああんまり言い訳とかしないんだみたいな感じで思いましたね、うん、おかしいなと思いました。しかしね、先輩方本当に気をつけないといけないんだけど、ギャンブル依存症は本当にね、あの積むからね、もう人生が、うん、本当にやめた方がいいと思う。ギャンブルってさ、なんか俺ギャンブルやってる俺かっこいいとかさ思う人いるらしいんだけど、なんもかっこよくないからね、うん、パチンコで負けたとか、よくさ競馬でさ10万負けたとかさ、あの SNS でさ言ってる人いるけどさ、なんもかっこよくないし、なんもすごくないし、ただ自分はアホですみたいな感じで自己申告しているようなもんだからね、自分はバカですと言っているようなもんだからね。だからね、先輩方本当に気をつけないといけないよ。自分いくら負けたとか、え、なんかかっこいいとか思って言ってんのとか思ってしまうわけですよ。私未来人だけどね、現代人の先輩方に対して、まあ、こんなこと言うのはね失礼かもしれないけど、なんもかっこよくないし、なんもすごくないしね、もう尊敬もできないしね、ただのアホとしか思わないからね。本当にギャンブルだけは本当にやめたがいいと。趣味とかさ、よくさあの言ってる人いるんでしょう。趣味はパチンコとか、もう最悪だからね。趣味のジャンルに入らないと私は思っていますからね。ギャンブルというのは、もうギャンブルはギャンブルという、なんていうの、賭博のジャンルとして扱うべきと私は思いますからね。趣味って言えばさ、スポーツとかさ、そういったなんていうの、健全なあの人生をあの崩壊させないようなあの趣味だと私は思っていますからね。ギャンブルは違うジャンルと、うん、ギャンブルっていうか、もう賭博も何ていうの、人生を蝕むようなあのジャンルだと思っていますからね。だから先輩方はね、本当ギャンブルだけはね、あのやらない方がいいということですよ。いや、もうやらない方が、もうやるなということですよ。本当にやばいということでね。もしね、多分ね、やってる人っていると思うんですよ。この私の未来人の、あの、ラジオ、ポッドキャストを聞いてる人であってもね、パチンコをやったり、競馬をやったりね、している人っていると思うんですけど、やめたらいいんですよ。なんも、あの、いいことないですよ。本当にいいことないですよ。取り返そうとかできないですからね。一生かかっても無理ですからね。うん。時間潰しにやってるだけとか。アホかと、本読めと思うわけですよ、ね、散歩しろとか思うわけです。オカルトフィットネスやれと思ってしまうわけですよ。だからね、もう何もかっこよくないし、もう一回言いますけどね、すごくもないし、ね、驚きもしないし、ね、尊敬ももちろんできないしね、羨ましいとか特に思わないしね、人の行動に対してね、とやかく言うつもりはありませんけどね、ギャンブルだけはね、やめながらいいということですよ。本当にね。それで、あの、水原、通訳の方ってさ、よく考えたらさ、大谷選手がエンジェルスにいた時からずっとやっていたわけでしょ、あの人ってね。で、大谷の金をもう自由に扱うことができて、で、まあ、相当長くになっているわけでね。それで、大谷選手がドジャースに移籍した時、というのはもう内心ちょっとやばいみたいな感じで思ってたんじゃないかと思いますよ。で、ドジャースに移籍して、あの給料後払いで全然大丈夫みたいな感じで、あんまりその大谷選手の金に興味がなくて、もう野球に没頭しているから、まあそこら辺はね、まあ後払いで全然、もう額もでかいし、1000億超えてたんでしょう。なんで契約か知らないけど、そんな大金だからね、その全然後払いでも全然いいみたいな感じで答えた時っていうのはね、もう水原通訳というのはね、終わったと思ったんじゃないかと、まあ、実際もう終わったわけですからね、その移籍 して終わったわけですから、もし移籍がなかったらね、あのエンジェルスのままだったらね、今もずっとバレないでね、やり続けているということですよ。で、あの、なんていうの、大谷選手も知っていた説をさ、あの各メディアだとか、あとはオカルト系の、その、なんていうの、自称霊視ができる人たちも、その大谷はあの知っていたみたいな感じのことを言っていた人が いるようなんですよ、うん、でももちろんね、あの知る由もなくてね、まあ外れたわけなんだけども、よく考えたらさ、私はそのアメリカの銀行というのをね、2つ持っていて、シンガポールの銀行も持っているわけなんだけども、あのね、本人以外でもあの移動できるんですよ、うん、それをね、まあなんていうの、ちょっと有名なコメンテーターみたいな方々がね、本人しかできないからみたいな感じでね、多分口座とか持ってないんじゃないかな、だから分かんなくてそういったことをあの当てずっぽうで言ったんじゃないかなと思いますけど、かなり無責任だなと私は思いましたね、うん、だって大谷選手もグルで犯人に仕立てようとしたわけでしょ、悪質ですよね、うん、そういうことを思ってしまいましたね、うん、残念だなということをね。だからなんか占い系、スピリチュアル系の人とかもさ、なんか大谷が関わっているみたいな感じであの言ってしまっている人って、あのいるみたいなんだけども、ちょっと間違っているなみたいな感じで思ってしまいましたね、うん、残念な人やなとか思ってしまいましたよ、ね、ああそれで思い出したんだけど、なんか私の元へはね、あの時々ね、あ、未来人さん、あのこの YouTuber、 あの大物 YouTuber がネタにしていましたよみたいな感じの連絡が来るんですよ。最近もちょっと来ましたよ、ね、小屋木なんとかかんとかという YouTuber がいるみたいなんだけども、結構すごい YouTuber らしくてね、あの私のことをね、あの、まあ、いつものネタですよ、いつもあの自分で、あの本家なんだけども、あのいつもネタにされてね、そのネタでね、あの稼いでいる YouTuber が結構いるみたいでね、今回はその小屋木なんとかの人だとか、あとはね、YouTube の検索で、例えばなんだけども2062年未来人でね、検索していただいたらね、あの分かるんですけど、バーッとあの有能な YouTuber、私のことをね、あのネタにしてくれてね、あの相当な再生回数を叩き出しているわけですよ。もう多い人はもう100万回生、何百万とか、あの 回生、あれ、あの100万回再生か、うん、されている、まあ、有能なね、あの YouTuber の方々がね、私本家なのにね、私の再生回数というのはもうとんでもなくしょぼくってね、あの2000回生、回再生とかね、3000とか、よくて3000とか、4000、5000とか、そのくらいなんですよ、平均で言えばね。うん、それをね、はるかにね、上回るね、もう100倍とか、100倍以上のね、あの再生回数を誇っているね、有能な YouTuber の方々がね、本家を軽くね、超えて、本家をネタにしてね、本家を軽く超えてね、もう莫大な金額を稼いでらっしゃるわけですよ。うん、そんな方々をね、あのたまに連絡を受けるわけですよ。誰々さんがネタにしてましたよ、みたいな感じでね。この人があのネタにしてましたよ、今回は、みたいな感じでね、あの連絡をいただくわけですよ。うん、で、私はね、いつも思うんですよ。私はあの何を思えばいいんだろうと思うわけですよ。うん、私はね、あの月にね、4000円とかのレベルで入ってくる程度の、あの本家だけど弱小 YouTuber なんですよ。ね、あの4000円とか6000円とか、よくて9000円とか、あの入ってくる程度の、あの弱小の、まあ、YouTube、未来人だけどね、未来人だから、その、なんていうの、まあ、お金額は大きければいいとは思ってるんだけども、別にね、まあいいね、そんなことはよくてね、あの、有能なね、YouTuber が扱ってくれるわけですよ。うん、でもね、あの、誰々が扱ってくれましたよ、みたいな感じで、やったーみたいな感じにならないわけですよ。なぜならね、こっちには何のメリットもないわけですよ。 たまに、ね、叩かれるわけですよ、うん、その YouTube その 有能な YouTuber がね、最初ね、最初っていうか、まあ、最初から中盤後半くらいまで淡々と説明していてね、最後の方にちょっとディスったりするわけですよ、ちょっとバカにしたりするわけですよ。それに便乗してね、よし、そう見た人はね、よし、俺もちょっと叩いたろみたいな感じでね、私の方に来るわけですよ。お前偽物だろみたいな感じで、ね、もうとんでもない被害ですよ、うん、本家をね、扱った YouTuber の影響を受けたね、視聴者がね、私を叩きに来るわけですよ。もうとんでもないですからね、もう弱小 YouTuber をね、叩きに来るわけですよ。もう有能な YouTuber の動画を見た視聴者がね、本家を叩きに来るわけですよ。とんでもないですよ。だからね、あんまり嬉しくないんですよ。私にメリットがないわけですからね。もうそれはそれはもう数は大きいですよ、扱われている数は。もう調べてみてくださいよ。もうとんでもないですよ。もう台湾とか中香港、あそこら辺のテレビ局も扱ったくらいですからね。今はどうか知りませんけどね、私のパンツも放送しましたからね、香港のテレビ局なんかはね、台湾かな、よくわかんないんだけど。あとはさ、映画、アニメの映画でも私をネタにね、扱ったじゃないですか。まこっちゃんの映画ですよ。まこっちゃんの映画の名前をちょっと忘れましたけど、なんだったっけ、映画、まあいいや。あんなね、映画にね、私の名前を使ってもね、私のメリットはね、もうなんもないわけですよ。だからね、扱ってくれることっていうのはね、光栄なのかなとか思いますけどね、私にはね、残念だからね、全然メリットはないということですよ。ね、だって、ビンタロウなんか最悪ですよ。私の名前をね、ネタにして、動画を作ってね、叩くだけ叩いてね、再生回数を稼いでね、稼いでね、叩くだけ、叩いて、稼ぐだけ、稼いで終わりですよ。最悪な男ですからね、ビンタロウという男はね。ということでね、一応ね、このポッドキャストのラジオを聞いている方々もね、YouTube でね、2062年から来た未来人だとか、2062年未来人とかでね、検索したらね、まあまあ、その、有能な YouTuber から、まあちょっとしょぼい YouTuber もね、まあいろんな方々がね、相当な数のね、動画をね、作って、私のネタを扱ってですよ。うん、なんかね、私のネタを扱ったらね、再生回数がね、取れるみたいなんですよ、うん、だから扱ってるんだろうけどね、本家はもう一回言いますけどね、私本家なんだけどね、私の動画はね、もうしょぼいわけですよ、うん、まあしょぼいって言っても、まあ見てくれてる、聞いてくれてるから本当感謝はしているんですよ。しょぼいって言ってますけど、だってその例えば2000、3000とかでもさ、まあ、しっかり聞いてくれている人って結局は、ね、数にしたら少ないだろうけど、想像したらさ、例えば1000人想像したらさ、相当聞いてくれていると思うからさ、本当は感謝をしているんですよ。まあ、わざわざ聞いてくれてるやんみたいな感じで思うわけですよ。だからね、感謝をしていますよ、うん、それでいいんですよ、私は、うん、本当にそれくらいでいいんですよ、うん、何十万人とか望んでいませんよ。恐ろしいですよ、本当。もうまた叩かれてしまいますからね、うん、ということですね、うん、どういうことだと思われるかもしれないけど、そういうことですよ、うん、まあいいじゃないですか、ということになります。あと何件かね、質問に答えていこうかなと思います。これは名前を言ってはダメかな。菊を差し木したら見事成功しました。これからデイトレードをしたいので株で勝てる波動を送っていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。ね、菊の差し木はね、本当成功率は高いですよ、うん、でもね、自分もね、今菊の差し木していますけどね、根はもう張ってはいるんですけどね、なかなか伸びようとしないわけですよ。中がおかしいんですよ。まあ、他にもね、差し木ってね、覚えたらね、本当面白くてね、なんていうのかな、ちょっと自分にメリットがあるような差し木、普通の初心者の方々だったら、例えばなんだけども、バジルとか面白いですよ。すぐ根が出ますしね、水に突っ込んでたら、入れてたら、水差ししていたら根が出ますし、それでまあ、普通の土を で鉢に入れて、でその根が出たバジル入れてたらものすごく大きくなりますよ。全部食べれますし、ね、面白いですよ。今してますよ、バジルを2つ予定しているのはそれで、今日はね、ちょっと面白い、サボテンでアガベってあるじゃないですか、あれの小株が小株がつくんですよ。5個ぐらい出ていたから5個取ってね、全部植えましたよ。後で写真撮って中にコミュニティの中に貼ろうかなと思いますけど、あれ育ったらすごいなと思いますよ。鉢をちょうどね変えようと思ってね、変えるときにあれ何これって思って、小株が出てたわけですよ、それを今日しましたね。あとデイトレはねちょっとやめた方がいいかなと思います。デイトレってねちょっとね投機なんですよ。デイトレっていうので、ね、投資じゃなくてね投機なんですよ。要するにギャンブル性が高いわけですよ。だから私は進めないわけです、デイトレっていうのはね。だから私がやる投資というのはね全部中長期なんですよ。最低で5年とか10年、まあちょっと長くて10年15年ぐらいのスパンかなということでね、デイトレはねやめたらいいかなと思いますけどね。スイングの、例えば週1週間とか、まあ1ヶ月とか、やめたらいいかなと思いますよ。もう本当ね最低3年とか5年の感覚で投資をした方がいいかなと思います。まあ人それぞれ自由だろうけど、デイトレはねやめた方がいいかなと思いますよ。もうかほぼ負けますから、やめた方がいいかなと思います。だから中長期の投資をやるなら波動を送ります。一応送っておきます。で中長期をするように送っておきます、波動は。で、あとはつくしんぼうさん、未来人さんのような行動力のある人になりたいです、アドバイスをお願い申し上げます。私は別に行動力がある人間じゃないと思っていますよ、本当。だって例えばなんだけども、なんか面倒くさいことは全部後回しにしますし、まあでもね、その例えばですけど何か行動をしなければしたいとか、そういった時というのは環境を整えてから、やった方がいいかなと思います。なんか片付いていない環境ではやる気が起きないだろうし、集中もできないだろうから、まず準備をすることかなと思いますよ。あとはそう、なんていうのかな、習慣とかもありますし、習慣づけみたいな感覚で続けられるような感覚、環境づくりというのをやったりしたらいいんじゃないかなと思いますよ。集中できるような環境づくりから始めたらいいんじゃないかなと思います。あとはね、ちょっと考え方を今までとはちょっと変えることが、その未来は大きく変わることにつながったりするわけですよ。例えば毎日同じような生活をしているようでちょっと違う点というのはもちろんいっぱいあるんですけど、大体平凡な毎日というのをね過ごす人って結構いてね、まあそういったことをね崩すためには、例えば帰り道とか、どっか学校とか会社に行くとき、帰り道とか行き道の道をちょっと変えてみたりするのもいいし、まあマンネリを防ぐような感覚ですよ。ただ退屈に感じているとか思っているのであれば、まあちょっと気分を変えるみたいなことから始めるとかですね、そういった時にちょっと面倒くさいなみたいな感じで思うかもしれないけど、いざねちょっと今日は変えてみたとかねやったらね、ちょっと新しい気分になってね、どんどん新しいことに挑戦しようという気持ちが芽生えてくるかもしれないということですよね。もう些細なことでいいんですよ。本当新しい小さな体験を取り入れて、まあそこからまあ結構人生が変わる可能性が高くなるということを考えればね、やってみて全然損はないということですよ。そういったことから、まあ 行動力につながっていくんじゃないかなと思いますよ。小さな変化の積み重ねというのがね、まあ日々の充実した生活に変わってくる可能性が高くなるということになりますね。あとね、ちょっと気になったことがあってね、なんかどっかで動画かなんかのコメントで読んだのかな、ちょっと忘れましたけど、要するにね、逃げ得というのがね、あの横行しているような感じでコメントをされていた方がね、あのいらっしゃったわけですけど、あの逃げ得というのはね、あのこの現世というのはね、できないわけですよ。無理なんですよ、無理なんですよ。何か例えば悪いことをしたら、相応のなんていうのかな、仕返し、悪いことというのがね、自分の身に起こるわけですよ。あの人によってはね、ちょっと勘違いしてね、来世ね、あの悪いことが起きるだとか、ちょっと勘違いしている人がいるんだけど、例えば現世で例えば人に悪いことをしたら、自分にも悪いことというのがね、あの起こってしまうわけですよ。もうこれはもう必ずなんですよ。大体ね、その悪いことをした時よりも相当ひどい悪いことというのは、あの襲ってきます、自分自身に対してね。期間はどのくらいなのかなんだけども、私の体感っていうかさ、私が知った感覚ではなんでか知らないけど、まあもちろん人によるかもしれないけど、平均っていうかさ、なんていうかさ、大体10年以内に約7倍くらいの悪いことが襲いかかってくるということになります。だからね、さっきあの10年以内に言ったから、10年かなみたいな感じで思うかもしれないけど、1年後かもしれないし、2年後かもしれない。人によるんですよ。そのやったことにもよるし、人にもよるということで、その倍数もね、あのまあその人によってまた違ってくるということでね、まあその悪いことをした内容にあのほぼ決まるということ、それでほぼ決まるということ、どのくらいその長い期間悪いことが起きる可能性もありますし、もう5倍ぐらいのひどいことというのが襲いかかってくる可能性ももちろん高いということですよ。そのやったことに対してね、だから逃げ得っていうのはね、あのないんですよ。誰かがあるって書いていましたよね、確か。あ、これ違うわみたいな感じで思ってね、ちょっと勘違いしているみたいな感じで思ったから今言っているということですね。逃げ得というのはできません、どんな些細なことでも全部自分に振りかかってくるということは、あの先輩方はね、よく知っておかなければいけないということ。もうどんな悪さを、もう少しの悪さをしても、もうそのまんま返ってくるか、何倍かになって返ってくるか、期間もそれぞれだということ。すぐ返ってくる時もあるし、いきなり2年後に襲ってくる可能性もあるし、その長い期間苦しめられる可能性もあるということ、いろんなその最悪なパターンがあるということだけはね、あの確保しておかなければいけないということですよ、ね。まあ、よく言う業カルマですよ、ね。ということで今日はこの辺で終わろうかなと思います。それでは先輩方、また。